今3月28日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。どうも。
どうも、こんばんは、アクアです。
こんばんは、
春ということで元気よく行きたいなと思っておりますけれども、アクア君はね、春休み真っ只中じゃないですか。
そうなんですよ。僕は今春休み真っ只中なんですよ。ちょっとあの
棒読みが過ぎるわ。なぜ何も読んでないのにそんなに棒読みで読めるのかが、
いやすごい、うん、頑張って振ってきたなと思ったんで、これは
あそう
頑張って乗らないとっていう ね、
唯一の学生ですからね。社会人になると春休みやなみたいなんてあんまないですからね。
そうなんですよね。僕も今までの人生全て春休みありましたからね。なんか
もうないことやね。
そうなんですよね。ないってどういうことだっていうのはありますよね。
まあね、それはそのうち分かることになるとは思うんですけど、
まあそうです、
ね、はい、まあね、永遠のバケーションにならないようにしっかりと働き者になっていただければとは思いますけれどもね。
ですね、
はい、
はい、ですよ。はい、
ということでこの春休みを生かして取り組んでることがあるそうなんですが、あると伺ったんですが、
はい、そうなんですよ。
何でしたっけ。
実はですね、教習所に通っております。
なかなか素敵な茶番感がありますね。教習所、
教習所、ね、もうあのやっぱね、
うん、
今のうちに取らないと、
うん、
やっぱ慣れる期間とかも欲しいですからね、実際の。
そうですね、
だから早め早めに取っとこうかなと、うん、まあでももっと早い人いっぱいいますからね。
まあね、18になると同時に
取る人もいるとは思うので、取る方もいる、いらっしゃるとは思うので。
そうですよね、もう高校3年生の時に同級生で1人取ってる人は僕の時いましたからね。
へえ、早いですね。でもまあそれぐらいが一番いいんかもしれないですけどね、まあ。
はい、
まあまあ今行ってます、
はい、今行ってると、
はい、
どんな感じですか。
どんな感じでですか、うん、そうですね、なんかもう踏むもん多いなと思ってます。あのミッション、ミッション車の練習をしてるので、
うんうん、
踏むものが3つあります。
そうですね、アクセル、ブレーキ、クラッチと。いや僕もこれね知らなかったんですよ。初めて教室行って最初マシーンじゃないですか、
はい、
なんやこれっていうのが、
まあ、なんか
ありましたね、実感としてね。
最初座席を踏むとき、座席をずらすときにここを踏むんだよって言われたんで、
うん、
あ、これは座席を変えるスイッチなんだなと思いましたね。まあまあまあ、なんかいろいろ変えるんだなって後で分かりましたけど、
はい、
最初の最初は、あ、座席を変えるスイッチ、結構大層のものがついてるなみたいなこと思いましたね。
あと、もうスムーズにギアはつなげていると。
まあそうですね、
うん、
もちろん。
エンストとかもせずに。
そうですね、まあ最近1日平均5回程度に収めてますね。
5回以内にエンストを収めていると。
そう、初めはもう10回ぐらいかましてたかも分かりませんけど、
なるほど、
まあ、成長ですよね。やはり人は成長することに素晴らしさがあると思うん
ですよ。10から5になるっていうのはすごいね。
すごいことでしょう。
すごいことですよ。
はい、
ストレートで卒業できそうですか。
もちろん。そんなにまだまだ試験は来てないから分かんないですけど、いけると思いますよ。
なるほどね、
はい、
まあまあ綺麗に取ってね、その後しっかり乗りこなしていただきたいなと。
はい、
兄はね免許は取ったんですかね。その後フォークリフトだとか、
はい、
大型、
大型特殊、
特殊だとか
牽引
だとか、はい、いろんなマシンを乗りこなした結果、乗用車の運転の仕方がよくわからなくなってしまってですね、
行っちゃダメです
よね。ならないようにしていただけたらと、そこだけは思いますね。
そうですね、
はい、まあ、ね、いつ頃取れるよって、まあ、夏にはね、
夏には取れる、
はい、と思います。楽しみにしております、はい、ということで、成長の春ということでですね、
はい、
皆さんも何か取り組んでいただければと思います。そんな感じでやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーです。朗読は朗読の原稿は兄のヨハンがいい文章を今日も書いてくれたと思います。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今日は SF、うん、
SF
です。
サイエンスフィクション。
はい、
もう超科学的な、未来的な。
超未来的とまでは言わないですが、
あ、
まあ、でも星新一のショートショート的な、
あーはははは、そんな感じですね。
はい、
なるほど。前は前も SF 書きましたよね、数ヶ月前も。でなんか少し不思議な物語だねみたいな、
あ
言ってたような気が。
藤子 F 先生のような、
そうそうそう、
はい、
そんな感じですか。
近しいものがあるかもしれません。
じゃあ朗らかな気持ちで聞くと良いと、
は
い、あのアクアはどうですか。
アクアは今口の体操してました。
はい、あのそんだけ滑舌を求められる文章であると。
そうで、まあいつでも滑舌は求められるかと思うんですけども、
はい、
先週のね、
うん、
先生の、はい、ここの先生の指導によりますると、
はい、あシャーリー先生、
シャーリー先生の指導によりますると、
はい、
もっと流れるようにとのお言葉をいただいたので
ちょっと似てましたね、
はい、流れるように。
なるほど、まあ、今日はね、
そしてダイナミックに読ませていただこうかなと。
ちょっと本人いないからやりたい方だねまあ多分聞いていただいてるとは思うんでね、シャーリーさんにも届くように、しっかりと読み上げていただければと思います。それではお願いします。
何でも食べられるようにするスプレー、こちらの商品が弊社の開発したクエルスプレーでございます。吹きかけるとどんなものでも食べられるようになるスプレーなのです。試しにこちら金属の物差しがありますね。触って確かめていただいても結構ですよ。こちらにクエルスプレーの特殊ガスを吹きかけると、プシュー、どうぞ召し上がってみてください。いかがですか？サクサクしててウエハースみたいでしょ。このガスは対象に含まれる人間に有害な物質を無害化し、たとえ金属であろうと程よい柔らかさに変えてくれるのです。お客様には金属の物差しを召し上がっていただきましたが、こちらの物差しはレバーやほうれん草など比較にならないほど鉄分が豊富です。貧血になりやすい方などにとってもおすすめなんですよ。おいしくない、こちらのスプレーは物差しを食べられるようにするだけで調味料などは含まれておりませんので、ここでお好みの味付けをしていただくことになります。塩や砂糖をつけてもいいですし、スープに浮かべてクルトンの代わりにしても美味しくお召し上がりいただけます。ただ一つ問題がありまして、このガスを充填しているスプレー缶がどれだけ頑丈に作っても1日でウエハースになってしまうのです。1日でガスを使い切れなかった場合は、スプレー缶がウエハースになってしまう前にこちらのクエヌスプレーを吹きかけてください。クエヌスプレーは対象を金属のように固くし、人間に無害な物質を有害化します。
はい、というわけで今日は早速登場していただきましょう。長谷川さんです。お願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
はい、これコメントしないとい
け
ないですね、
はい、
ちょっと1時間ぐらいもらっていいですか、
ね、まあまあ意味はね、文章についてはあれですけど、まあ、朗読そのものに関してはどんな感じですか。
そうですね、流れるようにっていうのがテーマだったんですかね、うんうん、先週からの、これやはりね、ナレーションは車の運転と同じだと思うんですね。
ほう、
これやっぱやはりですね、こうアクセルの踏み方がこれは違うぞっていうね、あの運転、変なやっぱり下手な運転の車に乗せられると非常に気持ちが悪いもので、
はいはい、
ナレーションもこれ、あの急にブレーキがかかったり急に発進すると、
はい、
非常に聞きにくくなるという、何でしょうかね、まあ、例えばこう音の流れとかですね、
はい、
例えばまあ一文で言うとスプレー缶がウエハースになってはみたいなね、あの、スプレー缶がウエハースになってはって流れるのと、スプレー缶がウエハースになってはっていう流れだとだいぶこう、
はい、
違う感じに聞こえると言いますかね、やっぱり滑らかにこう流れていくのが、うん、大事かなと思いますので、まあ、この辺、車の運転はもうナレーションのつもりでぜひパーフェクトでね、
はい、
上達していただきたいなと思います。
はい、
はい、あとはね、文章が非常にこう何ですかね、鉄分が含まれてるとかっていうキーワードをこじつけが非常に面白くて良かったんじゃないかなと、
ありがとうございます、はい、
このスプレーが実現すればきっとねアフリカの子供たちも幸せになるんじゃないか、まあ、そういうところとちょっとこう結びついて、はい、あれ非常に良かったかなと、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕個人的にはですね文章の最後の一文ですね、人間に無害な物質を有害化しますってわざわざねクエヌスプレーは金属にするだけじゃなく、
はい、
有害化するというあたりがですね、
はい、
この後に続く物語が若干ブラックな要素を秘めていて藤子 A 先生の方の要素がちょっとこれに寄ってきたんじゃないのかなと思いましたけれども
はい、はい、意識はしておりませんが
なるほどね、
はい、
ちょっと本来のヨハンらしさが出てしまったかなと思って思いました。はい、まあまあね、なかなか、ね、面白かったなと、まあ、伝わりやすかったなと思います。はい、そんな感じでですね、アクアの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーになります。ということで、4月なんですけれども、まあ新学期のね、スタート、新年度のスタートということでですね、まあ、非常にねいろいろイベントも盛りだくさんでね入学式の方もいらっしゃいますしね、新しいね、新しい会社に入るだとかいろいろな節目に なってくる時だと思います。昔の言い方ではね、うずきみたいなコメントが、名前の月でありまして、うの花が咲く月であったりね、ねうしとらうと4つ目に来るところからね、ね、うさぎのうでうずきと、まあ、本当のね、東洋の運命学から言うとね辰の月なんですけれども、あの根の月が12月になるんで、それで順番でいくと、4月は辰の月に当たるんですが、もうシンプルにね、その根を1と数えて、4つ目に来るというところからね、ちょっと間違いではあるんですけれども、まあ、それで定着したのかなみたいなところでね、運の月でありますということですね。そんな4月なんですが、もうね、4月1日、入社式な会社も多いかとは思いますが、もう一つねイベントがありましてね、エイプリルフール、このエイプリルフールはですね、まあ4月バカと略したりですね、中国ではマング節みたいな、まあ、1万2万の万に愚か者の偶のね、節目の節でマング節と言ったりね、割と世界的なイベントでなりつつはあるんですが、まあ午前中はね、嘘ついても大丈夫よというところでね、いろいろね、楽しむ傷つく人がなくね、楽しめるイベントだったらそれはもう開運かなとは思います。なのでね、そういうところで、開運を狙ってですね、楽しい嘘をねどんどんついていくというのもプラスに働きますし、またね、ホラオ服、ね、大きなホラオ服、ね、もう大きすぎる夢を語る、ね、できるはずのない壮大なビジョンさもね、もうすでに叶ったかのように語るみたいなところもでもですね、プラスにね働いてくるかなと思います。なのでね、まあね傷つく人がない範囲でね、楽しい嘘をね、ついていっていただければと思います。4月1日はエイプリルフールかつね、入社式の方はねそんなこと言ってる場合ではありませんので、あでも入社式で僕は社長になりますみたいなね、そういうことを言うのもね、印象付けるあれかなの意味でもありかなとね、どんどんね大きなホラーをついていっていただきたいなと思います。ですね、4月は他にはですね、4月の4日が満月なんですけれども、この満月がちょっと特殊な満月で、月食があるんですね。で、まあ、天体ショーということで、まあ、普段の、ね、満月やなというプラスねちょっと楽しめるのでね、その天体のね、動き流れっていうのをね、感じていただきたいなと。で、ですね、まあ、あとはな、地球のね影が、入るということなんでね、まあ、食がある時っていうのは、まあ、太陽と月と地球がこう一直線に、並ぶということなんですね。なのでね、そのいうエネルギーのね、磁場みたいなところをですね、感じるというかですね、まあ、それをもねプラスに生かせるんじゃないかなと僕は思っております。まあ、そういうところでね、天体の運行っていうのをね、身近に感じる一つのねきっかけになるとは思いますのでね、4日の満月、月食の時間とかねちょっとね、楽しんでいただきたいなと思います。で、ですね、その次の日曜日が、ですね、二十四節気のね清明、まあ、春分の次にやってくるね1年を24個に割ったですね、春分がまあ割とね、 太陽光景ゼロ度って言ってね、その西洋的には、春分が1年のスタートみたいな、そのまあ、360度どこをスタートにしてもいいんですけれども、東洋的には立春をスタートみたいな意味合いがあるんですけれども、西洋のね、その天文学を作った人たちからしたら、春分こそが1年のスタートだろうということでね、ここをスタート起点とするという意味で、太陽光景0度に設定して、そこから何度ってみたいなね、あるんですけれども、まあ、次にやってくるのがね、生命ということで、これは、東洋にとってはね、非常に意味のね、大きな、イベントというかですね、節目になりまして、まあ、農耕暦なんで、この太陽を24個に割って、太陽の運行を24個に割ってですね、ね、節目を設けるっていうのはね、農耕暦でありまして、まあ、農業をそろそろ始める時期であるということであったりだとか、あとはまあ草木が、芽吹いてきてですね、それが明らかになる、これはどの種類の草だみたいなのがはっきり分かってくるっていう時であったりですね、まあ、すがすがしく清らかで明るい時であるみたいな、そういう意味がありましてですね、まあ、これから農作業をどんどん始めていくにあたって、ご先祖様の徳、エネルギーパワーをね、いただけるようにですね、若参りする習慣がみたいなのがね、まあ、中国とか沖縄には特に根強くありまして、日本では、お彼岸なんですけれども、ご先祖参りをするっていうのが、まあ、春分を中心とした、前後3日間合計7日間がお彼岸で、日本ではこの期間にお墓参りしたりするんですけれども、沖縄とか中国ではこの生命っていうのがね、生命節っていうのが非常にね、重要視されておりまして、この時に、お墓参りとかをしてご先祖様の徳をねいただいて、次の、農耕にですね、豊作祈願みたいなのも兼ねてですね、まあ、願っていくというような意味があります。そしてね、この生命と実はですね、キリスト教のですね、イースター復活祭がね、今年は被ってるんですよ。同じ日なんですね。で、イースターっていうのは、キリストがですね、亡くなってから3日後に復活したっていうところを祝うお祝いであるんですけれども、このね、イースターっていうのは、毎年ちょっとね、日にちがずれてましてですね、春分の次にやってくる満月の次にやってくる日曜日が、イースターということでですね、毎年ちょっとね、いろんな日になるんですが、必ず日曜日ということになります。まあ、このね、イースターっていうのが生命とね重なるというね、復活とね、そしてこれからね農耕を始めていく、そしてご先祖様の徳をいただくみたいなところがね、一つに重なる時なのでですね、特にだから4日のそのね、太陽と地球と月が一直線になる、そのね、満月のね、月食満月とその翌日がイースター生命なのでね、この4日5日っていうのがすごくね、地球にエネルギーがね満ちる時かなと思うんですね。この期間はね、本当にね大事に過ごしていただきたいと思います。この期間にね、花見とかね、開運行為をね重ねていただければ、よりねその桜のねパワーとかを元でね吸収できると思いますので、4日5日このね土日はね大事に過ごしていただきたいなと思います。そしてね、それが過ぎた、8日水曜日は花祭りですね、お釈迦様の誕生日ということでですね、まあ、お釈迦様にこうアマチュアをかけるみたいなお寺のね、行事があったりするんですけれども、まあ、ね、お釈迦様の誕生日を祝うという日なんですけれども、これがですね、強化日というね、ちょっとね、東洋運命学的にすごく重要な日になります。まあ、星、の巡りと太陽の巡りがこう重なる時っていう、でその日まできっちり出して、すごくエネルギーがね、満ちる時っていうね、強化月っていうのが4月に当たりまして、まあ1年に1回ね、1回というか、1つの月が、その強化月に当たるんですが、4月が今年はそれに当たりましてですね、その強化日、強化月であり強化日と花祭りが、一緒の日であるというね、これもまたすごいことでございまして、4月8日ね、水曜日もね、この日もね、花祭りでありますんでね、花見にも適しているかなと思いますので、まあ、お寺に行ったりですね、桜を楽しんだりとかですね、すごく、いいと思われることをね、どんどんしていっていただきたいなと思われます。で、4月21日はね、旧暦の花祭り、ひな祭り、 桃の節句ということで、まあ桃の花が咲く頃がねちょうどこのぐらいなので、3月3日よりも本当はね旧暦のひな祭りの方が重要かなと思いますのでですね、桜のだけじゃなくてですね、桃の花を見たりとかですね、あとはまあ桃のお菓子とか買ったりだとか、あとは心身をね浄化するのに適した日ということでありますので、まあ、しっかりお風呂に入ったりだとか、ね、ストレッチしたりだとか、ね、デトックスをしたりだとか、そういう意味でですね、 あとは掃除とかですね、そういうのでですね4月21日はね浄化の日と定めていただいて、過ごしていただければと思います。まあ、そんな感じでですね、まあ、やるべきことやった方がいいことっていうのはいろいろありますが、まあ、ちょうどねお花見の季節ではありますので、お花見とそういういい日というのを重ねて行っていただければよりね、幸福を得られると思いますので、4月はそんな感じでですね、暖かく、楽しく過ごしていただければと思います。そんな感じで月刊週刊ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。4月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、金運が20丸、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、おごり高ぶれば後悔が待っておりますね、才能をひけらかすことなくね、従順で控えめな態度でいれば吉です。
はい、本当にすごい人は控えめなイメージがありますね。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運じゃなかった、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸になります。
はい、2月生まれの方はですね、血気盛んに前に進みがちな時になるんですが、勝ち目のない戦いに進んでいくことは避けるようにしてください。
はい、勇敢と無謀は違うというような話です。
はい、3月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、去る者は追わずの時になります。何事も一歩を引いた目で対処してですね、内部の充実に目を向けるようにしてください。
本当に大事なものを見失わないでください。
はい、4月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸になります。
はい、4月生まれの方はですね、万事順調に円満に運ぶ時になりますね、さらに欲張ると失敗することになりますが、誠実に、人のご縁を大切にしていけば吉を得ます。
誠実であることは財産になります。
はい、5月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方はですね、孤独で援助も得られにくい時で焦って動くと逆にマイナスに働いてしまう時になります。こういう時はですね、ひたすら誠実に忍耐強くいくと道が開けていきます。
慎重に進みましょう。
はい、6月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、謙遜してですね、自分の実力をひけらかしたい気持ちを抑えましょう、ね、やるべき仕事をこなし終わりを全うすることを心がけてください。
アピールしなくても目立つぐらいに自分を磨いておいてください。
はい、7月生まれの人、健康運三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、勝って兜の尾を締める時になりますね、慎重に計画を立て大胆に行動することが大切ですが、今は慎重すぎるほど慎重に次の計画を立てていきましょう。
冷静に計算高く過ごす時です。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、自己過信から失敗に陥りやすい時になります。今はしっかりと実力を蓄えることを優先してください。
そういう人に限って自分は大丈夫と思いがちなので全員で気をつけましょう。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、争い事の多い時になりますが、勝ち目もないのに勢いに任せて不満を相手にぶつけるのを避けましょう。争いは避けて吉です。
何事も円満な道を探してみてください。
はい、 10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、健康運が×、金運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、肉体的にも精神的にも疲労が重なりバテている時になります。リスクをしっかりと考えて前に進めば災いに遭わずに済みます。
休める時はしっかり休み、考える余力を残しましょう。
はい、11月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、目下の人の協力を得られ人望を集める時になります。人の期待を裏切ることのないように誠意を持って努力してください。
大きな結果を出してください。
はい、ということでですね、ストレートに良かったっていうのが、何ですか、
今11月生まれの人を言いました。
あ、ごめんなさい、ほんまですか。じゃあちょっと仕切り直してもう一回丸バツから11月言ってもらっていいですか。
はい、11月生まれの人、
はい、
恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、11月の生まれの方はですね、立派な人に従う時になります。何かと疑われやすい時なので、公明で、偉大に過ごしま、なんや、公明盛大に過ごしてください。
はい、やましいことがなければ何も怖くありません。
はい、12月生まれの人、はい、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、目下の人の協力を得られ人望を集める時になります。人の期待を裏切ることのないように誠意を持って努力してください。
はい、大きな結果を出してください。
はい、ということで、ね、良かったところの人が比較的少ないというかですね、春って毎年ね、こう種まきをしてどんどんね行動してくださいみたいなことを言ってるんですが、今年のねこの4月の占いではね、割とね慎重にっていうのがメッセージとしては多いですね。その闇雲に焦って前に進むとこけますよみたいなのが言われますね。で、まあ、計画を立てるときはネガティブに、こうで行動するときはポジティブにみたいなね、いうことが言われておりましてですね、今はその計画の時なのかなという気はしますね。なのでね、しっかりとねリスクも考え、いろいろなことをこう想定して、計画をね4月の間立てていただいて、次そこを持って動く時っていうのはね、もう逆にもう後ろ向かずにどんどん前に進んでいける自分っていうのをね、この期間にね作っていただければと思います。ということでね、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は4月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。
Thank you.